テイルズチューン。
はい、テイルステイチューン第49回です。お相手は上田美里と
白夜です。あ、そっちミュートになってない。
あれ、こっちはオフになってるんだけど、
あ、
うん、大丈夫そう。
はい、というわけで、1ヶ月に1回の放送で定期的にやってきたんですが、先月が頭くらいにやったんでしたっけ。
多分上旬だったね。
あ、そうね、8月の上旬で、今9月の下旬というかもう末になってしまったので、ね、ちょっと間が空いてしまったような感じですが、とりあえず今日も、同人ゲームサークルテイルズチューンの情報をいろいろお伝えしたりしなかったりするラジオを始めたいと思います。はい、というわけで、結構空いてる間にコミケが終わり、コミティアが終わりみたいな感じで、そこそこいろいろあったりなかったりしたんですけど、まあボリュームとか大丈夫、あんまでかい声で喋るダメなんだっけ。
いや大丈夫
です。あ、大丈夫。はい、コミケではあんまり記憶がないというか、もう1ヶ月前になってるから記憶がすごいあやふになってるんですけど、普通に期間のゲームとかを売ってましたかね。売ってましたよね。
売ってましたね。
もう先月の記憶が本当なくて、なんかその8月だから本当にそのコミケ前後あって、コミケ終わったらなんか夏休みみたいな感じで、ちょっとその夏の思い出作りじゃないですけど、印象深い夏にしようと思ったら本当に一日も覚えてないような、なんかその灰色の日々とかすっていう、本当に毎日なんか家にいてなんか仕事かなんかしてたんじゃないかな、本当になんか何にも覚えてなくて、うん、やばいみたいな。で、9月もなんか似たような感じで、さっさと過ぎちゃったからね。なんか8月、コミティアも8月やったよね。
コミティアも8月だったね。
うん、2週間後くらいにすぐ会って、もうなんかわっと過ぎてしまって。はい、はい、こんばんは、
こんばんは。こんばんは。
適度にコメントに答えるみたいな。
なんかニコ生っぽいね、これ。こういう、
ね、
こういうやりとりに。
あんまりそのニコ生って、公式でやるようなその番組とかしか見ないんだけど、なんかたまにその本当に普通の人の全然知らない人のニコ生を最近ちょっと聞いてみたことがあるんだけど、もうすごいね、
すごいよね。まあ何がって感じもするけど、すごいよね。
なんかラジオのなんか決まり事ってあるじゃん、その5秒以上沈黙したらどうこうとか、なんかその会話をつなぐとか、そんなの全然ないんだよね。もう20秒か30秒くらい黙っててさ、視聴者の人にさ、おい聞いてるかみんなみたいな、誰だよみたいな、乗ってるかと言ったら20秒沈黙されたら乗れないよみたいな感じになって、すごいびっくりしたんだけど、本当その思いっきりやっぱ顔出しなんだよね、そのウェブカメラとか使って顔出しでやってて、
逆にカメラ使ってない人ってあんまいないんじゃない。
あ、そうだ、逆に珍しいのかな。まあそう、それでそのなんだろう、なんかスカイプとかでなんか連携できるという機能が前あって、結局まあうちでは使ってないんですけど、他の人がやってる放送にも割り込んで、なんか喋っていくみたいな、すごいアグレッシブな放送だけど、なんか何にもなんかその面白くはなくて、なんかああでもまあ気軽にできるしまあいいんだろうなみたいな。あとその なんだっけ、最近その問題になってるその女子中高生がその顔を出したり、まあ顔以外も出していくみたいな
顔以外にもね、
おっさんくさいもあれやけど、そういうのもやってたりして、うん、なんかびっくりするな。音が小さい、交換は小さい、音声が小さい。
いや、急に小さくなったわ。なことは
ない、ある、
全体的に
小さくなりました。
はい、
放送の方のボリュームっていじってない、
特には。あ、音声だけ若干いじってたけど、
ああなんか俺もなんか自分一人でニコ生やった時に、なんかそのニコ生の方のなんか設定があって、そっちをなんかすげえ小さくしてたら向こうにすげえ小さく聞こえてて、まあでもその辺は大丈夫なのかな、大丈夫。あ、でもほとんどの人が大丈夫っぽいなので大丈夫なのかな。ああ、俺の声が小さいとかではないか。
いや、全体的に入力とかも変わってないよ。
問題ないですか。はい、じゃあとりあえず行きます。はい、というわけで、とりあえず最近のなんか動きとしては、今まで募集していて、
あ、若干ちっちゃくしてたわ。
あ、マジで、ごめんごめん。あ、ちょっとこっち側で設定ミスがあったようです、
はい、
大丈夫ですかね。はい、それでその前にそのシナリオをまあその一般の方から募集して て、採用させていただいて、ファンディスクに入れようみたいな企画で、収穫の12月ファンディスク、終焉の12月が、淡々とちょっとその採用された方とライターさんとやり取りをして、今少しずつ、開発が始まっています、はい、本当にまだそのシナリオを見てその素材をどの程度入れようとかどういう風に組んでいこうとかまだその段階ですけど、まあちょっと年内にはそうですね、パッケージとして、
まあ、年内にはとか冬込みね、
まあ、冬込みに
これは絶対、ま、間に合わせるように
行くようにしますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、そうですね、採用シナリオがまあ7本あるので、まあ、結構まあボリュームあるパッケージになると思います。
一部ほらあの落選した作品なんかを、
はい、
なんかアップされてる方が、
あ、そうですね、各個人サイトの方でアップされたんで、うん、掲示板からこっちからちょっと勝手にそのリンクを貼っちゃうのも何かなと思って、たまにツイッターとかでご紹介してるんですけど、そちらの方ももしよかったらちょっと見ていただけるといいなと、うん、まあツイッターとかでちょっとここもちょこちょこ紹介していければいいなと思います。はい、これがネットだけでどこまでできるかって言ってたやつですか。ああ、なんか俺がツイッターでつぶやいた独り言、ああでも僕最近そのツイッターで完全にその僕にしか分からない独り言をつぶやいてる
ん
で、
独り言
あ本来のそのツイッターの使い方に戻ったみたいな。
今まで違かったの？
割とそのみんな最近具体的なことをまあ書くじゃん、その今日どうこうしたとかさ、それはもう独り言じゃないじゃん、初期のツイッターってもっとそのわけのわかんないつぶやき だったりしたからさ、その誰かに見せるとかじゃなくて、なんか本当に僕最近自分のメモ用にしか使ってなくて、ちょっと一言書いて、まあ、それがその自分のその時何やってたかのメモになってる みたいな感じで、他人が見ても何のこっちゃわからんみたいな。そう、ネットだけでどこまでできるかっていうのはもうちょっとなんか広い範囲のことをなんか言ってたんですけど、まあそんなにここで語ることでもないので言いません結局しっくりこないまま来てる。あ、これはまあ人生のことですね人生がしっくりこないまま来てるって感じですね。はい、大変ですよね
何が何なの何の話
あ、もうなんかテールっていうのはそのアカウントフォローしてる人、僕 の, まあそのアカウントフォローしてくれてる人が多くて、でその僕 の, そのツイート多分拾って、ここでこれはこんなこと書いてたんで聞かれるんですけど聞かれてもちょっと困ることもあるしそう、人生について困ってるとかさ、そんなことをあんまり言ってもね、はい、じゃあちょっと人生に困ってないふりをして、あとは、先月のラジオで発表したのかな、テイルチューン大賞と銘打って、オリジナル作品の募集を始めております。一応その月にいただいたものはその月と次の月で、読ませて読んで、こちらでまあ選定させていただいて、次の月のラジオやウェブで、発表するみたいな形になっております。はい、一応今月で、2作ちょっと1作が、規定をちょっと外れていたので一旦その変え戻させていただいたんですけど、一応2作受け付けております。そちらの方を選定して審査しております。これをまあ来月のテルチューンラジオでちょっとまあ結果とかを発表していったりしたいと思います。はい、実際そのまあオリジナル作品を送っていただいて、そのまあ将来的にはその作るみたいなことをまあ考えてるんですけど、まあ、一応その期間も長くとって、まあ、来年くらいまで送っていただければいいんですけど、やっぱそのもしもその採用作品が出てきた場合はその作るまあキャパシティというか、まあ、その大長編がまあその5、6本とか送りつけたらまず作られないですからね。だからまあもし何かある方はなんか気軽に早めに送っていただけるといいかもくらいの感じですね。何をちょこちょこやってたの？
いや、ちょっとなんかこれどうやって消したらいいんだろうと思った時に、
ん、
ほら運営コメントってあるじゃん、
はいはい、
ここずっと消えないからどうしようかなと思って。
運営コメントって上書きで消えるんじゃないの？
うん、だから上書きで消してみた。
ああ、はい、なんか間違ってたこと書いたの
うん、
あ、別に、
ずっと対象募集中というあれかなと思って。
ああ、別にそうですね、なので後々ちょっと後で、まあ、その作品募集について、まあ、ちょいちょいやっぱ質問来るんですよね。どういったものを送ればいいのとか、どんな、そうですね、どんな形式で送ればいいのかとか、ちょっといろいろ質問があるんで、そこら辺の質問も後ほどちょっとまあコメントとかで
制作者を通とかのあたりとか
なれればと思います。はいはい、そうですね、じゃあまあ制作者を通のコーナーに行ってみますか。
はい、
セールズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーです。ゲーム制作に関する諸々とかを、まあ、ゲスゲーの喋るコーナーなんですが、今回ちょっと普通歌でそのお題が来ていないので、またちょっとコメントで募集するという、まあ、ニコ生風のあれで。
ニコ生風の、とりあえずじゃあさ今さっきのやつ続きで、
今さっきのやつ、
いや、そのどんなの募集してるのとか、どんなの来てほしいみたいな、
質問だから、まあ、テーマではないからな。ちょっと2分間ほど何かその、まあ、サークルのことなり、まあ、制作のことなりで質問とかあれば、まあ、ささっと投げていただけると、まあ、その間適当に喋っておきますんで。今ルーデシア、すいませんルーデシアがちょっとえらい伸びてしまって、これは申し訳ないです。100% くらい僕のせいです
100くらいって、
ちょっとやっぱりその予定以上に作業を、まあ、予定以上にちょっと直すことになってしまったのと、あとはまあその僕のまあ本業が若干忙しくいろいろ遅れているので、若干外の仕事を優先させなければいけない状況になってて、ちょっとまだ遅れております。そんなにその開発がまだまだあるというわけではないので、ちょっとまあ切りのいいところで出したいと思います。質問の送り先は、一応そのホームページ上に専用フォームがありますので、そこでまあ普通のお便り、まあ、ちょっとした話題なり、その制作上で聞きたい質問をちょっと文章としてまとめて投げていただくのもいいです。あとは本当にツイッターのメッセージとか、まあ、リプライとかでも構いませんので、気軽に送っていただけると幸いです。本当にまあそうですね、ここでコメントで書いてもらうよりはその方がやりやすいような気がしますね。冬コミ参加何日目ですか？これって直前までわからないんだっけ？
多分わかんない。でもまあ大体2日目なんだよね、同人ゲームって。
そうですね、なので同人ゲーム2日目なので、大きくそのコミケ側の予定が変わらない限りは2日目、30日なのかな、12月の、になると思います。
1回思いっきり変わって1日目とかあった気がしたんだよね。 1日目だっけ、なんか2日目じゃない時が、
これはもう本当にわかんないですね。本当に向こうの判断とか、まあ、その時のその各ジャンルの込み用とかで調整されるので、一応まあその参加するときに予定みたいなのは公開されるんですけど、一応2日目予定みたいなことで、ただまあそれが変わるときがあるので、ちょっとこちらではおそらくまあ2日目もしくは3日目、時により1日目みたいなことの、あのなんかプロファイリングのあれみたいに30代から40代のところもしくは50代みたいな感じのちょっとまあ煮え切れない感じになりますけど、ちょっとまあ分かり次第発表、そうですね、当選発表がないと確定はできないので、ちょっと後ほど分かりましたすぐに公開いたします。はい、WWW は、かなりゆっくり作る羽目になっております。そうですね、やっぱオリジナルの難しさというのはなんかちょっと知った感じですね。収穫の12月2
、まあ、続きみたいな
もの、続きみたいなもの、収穫の12月の設定を一部生かした、まあ、その別の作品という意味では、予定はしてるんですが、ちょっといつ作るかも未定ですし、
だからあったよねってことになってる。
そうね、収穫の12月2ではないですそう、ね、一応まあそのなんだろうな、今までもさ、そのなんだろう、カーニバルの一部の設定を12月に使ってたりとか、まあ、そういうなんかなんだろうな、スターシステムじゃないけど一部のまあシナリオを、とか設定を流用するみたいなやってたので、まあ、これからもそういうことは機会があればちょっとやってみてみると面白いかもなとか思います。まあまあ全然無関係なものでもそれはいいですね。まあルーデシアは基本的に無関係だからね。武田さんのシナリオ中に12月2か2は作らないので分かりませんが、
2はないよね。
そうだね、WWW 自体は武田さんのシナリオではないです。ルーデシアは武田さんのシナリオです。あ、武田さんのシナリオはなんだっけ、あのファンディスクに入れるじゃなくて、前のその、結局ホームページの公開用になんか作る、
あ、まあショートストーリー、ね、
ショートストーリーは青のサイドの話という予定ですが、そちらの方はちょっと公開時期は未定となっております。おそらくまあファンディスクの方に収録するという形にはならないかな。
まあその辺はちょっと武田さんに聞いて見る感じになるかな。忙しいかね。
そうですね、まあ商業やっておられるので、おそらく年末とか、まあどこのゲーム会社さんとかも忙しいからね、忙しいと思います。コミックスは一応年末予定ですが、まだ発売日は確定してないので、 ちょっとこちらからお知らせすることはできませんが、一応コミックスが次回で、携帯で連載中のコミックスが次回で完結します。
漫画を描いていらっしゃる、
はい、
忘れち
ゃった宮下さんですよ、はいはい、
のブログに書いてありましたよ。
発売日か、
発売日、まあその3ヶ月後みたいな書き方でしたけど、
は
い
は
い、
そうですね、まあ一応12月になるとは思うんですけど、ちょっとこの辺も確定情報が出ないと分かりませんので、まあ分かり次第ちょっとホームページなどでお伝えいたします。はい、同人ゲームの印刷を締め切りに間に合う手焼きの恐れは、いやこれはなくしたいけど、まあありえなくもないですね。まあでもなるべくこれはないようにします。本当に1週間とか2週間の差なんだけどね、こういうのって。結構最近だとその同人性用のプレス屋さんでも、まあ直前まで本当にギリギリまでやってくれるとこもあるし、うん、本当にやり方次第のね、やっぱちゃんとしっかりしたまあパッケージで、まあちゃんとミスなく作ろうとすると、やっぱそのもうちょっと早く入れた方がいいというのがありますね。コミケだとまあ 2週間か3週間前くらいには。そうですね、一応12月の第1話、まあ、収穫の12月のみをコミカライズの予定として進行しておりましたので、まあ、全2巻で終了ということになります。まあ、今後まあそのいわゆるその2月以降というか第2話以降何かでまあその漫画にしたりとかの予定はまだ未定ですが、もしかしたらあるかもしれませんので、まあ、漫画買ってくださいという
そうね、まあ、漫画が売れないことに多分そういう展開にはならないもんね。
全ては数字ですのでiPhone 版同時が無理なら Windows 版、これは何が同時？
ああ、12月に出す予定のその終焉？
あ、はいはい、終焉は同時はどうなんだろう。
いや多分その、
まあ、
い
や中身ができてればまあ移植は楽だし、まあ
多分プレスが間に合えばほぼ同じぐらいの時間で審査が通ると思うんだけど、
そうですね。ただまあ審査の時期を見越して考えると確実に同時とは言えないから、まあもしかしたら Windows の方が若干早いと思うんですけど、
Windows が早いのはまあほぼ 100% というか、
ただそんなに差はないと思います、うん、iPhone 版より Win の方がちょっと先出ますけど、本当にちょっとです、数日です。Android 対応の方はもう発表してるんですが、一応その最近使わせていただいてる大元のまあノベルゲームエンジン、これはちょっと作ってる人にしかピンとこないと思うんですけど、うん、ノベルゲームを作る、まあ、プログラム的なシステム、
あとアルテミスエンジンの方がとりあえず Android 版に対応したので、まあなんとかうちらも対応していこうと。
そうですね、一応まあそのエンジンがまあその Android でも動くようになったので、こちらはまあその移植作業もそんなにまあ手間をかけることなく、まあ普通に Android で使うもの、うん、動くものができるという状況ですので、う
ん、ただ若干やっぱ問題というか課題がまあいっぱいあるんだよね。
そうですね、まあその Android の自体のマーケットがまあ乱立していることと、 Apple みたいにその Apple Store でアプリストアでだけで売ればいいみたいなシステムがないんですよね、うん、
一番の問題はまあというかそういう話で、
まあ、サーバーも
そう、サーバーの容量があって、そのアプリの容量が今多分50メガかな最大、それ以上のものだと置けないんですね。
はいはい、
ね、まあうちらのアプリって100メガ超えてるんで、それをどう克服するかっていう問題が実は、
はい、
でもそれさえなんとかなればどうとでもなるっていう話ですね。
そうですね、まあ自サーバーを用意するか、なんかそのどっかのサークルさんのコードでサーバーを用意するとか、うん、まあいろんな手が、
そうだね、
ありそうなんですけど、まあちょっと Android の方も前まではそのはっきりと無理って言ってたんですけど、まあエンジンが対応したことで Android の移植ができるようになりましたので、うん、先々前向きにちょっと Android でも問題なく遊べるようにしていきたいと思います。
実際もうその、まあ、私が Xperia を買って実際にその移植をもうまあ施してはあるんですよ、
はい、
なのでまあそのスマートフォンで動くは動くんですけど、
はい、まあ、発売して、まあ、流通させるにはまだちょっと
先々、
はい、はい、そういう感じです。上田先生に漫画を描いてほしいです。どこで何で書かせてくれる雑誌を紹介してくださいみたいな同人誌もね、本当に漫画とかでもやりたいんだけど、なかなかその時間が取れないですね。本当に人生の中で本当に漫画とか書く時間もうなくなってるんだよな、なんかはい、 その次はあれで全体を押して委託販売、これもそんなに時間はかからないですが、結局なんか委託ショップさんの判断だったりもするんで、一応まあコミケにもしその予定通りにパッケージが出てすぐにその委託ショップさんに委託すれば、よくまあその当日からもう販売してるような本とかあるじゃないですか、ああいうことには。
でもそれってもう大手さんだけでしょ。そんな、
いや そんなことない、
そんなことない、うん、
だからまあうちの場合は多分 そんなに余裕を持って、そのあれってそのコミケの人同時に委託ショップで発売されるやつとかあるじゃん。 あれでも相当事前に入れてるんだよ。
ああ1ヶ月前ぐらい。
そうそうそう、だからそれはその同時発売とか無理なんですけど、1,2 週間くらいですかね、 1,2 週間くらいの差で、委託販売に、並べる予定です。ただこれは並べる予定ですわ、虎の穴さんとか委託ショップさんがいりませんって言われるとそこで終了なんですね。あくまで予定と考えてください。もし委託が可能な場合は、1週間から2週間ほどタイムラグで、お店に並ぶと思います。はい、そうですね、サーバーは分割とかではないんですよね、それは。
あ、分割のもん、分割ができるかどうかっていう話かな。分割ってそもそもその一つのアプリを分割はちょっとできないんですよ。
そうですね、結局その容量を取るのがその絵とか音楽とかなので、そうですね、今分けてるのに一応ごとのパッケージを細かく分けて何とか配信とかはまあちょっと余計しんどいので、あ、まあ、あと不可能だと思います、多分50メガ以下にするのは。はい、なのでうまいことちょっと工夫していきたいですね。メロンブックスは意識がなかった、ちょっと、
あ、今売り切れ、今んとこ虎の穴さんところとメロンブックさんと、あともう一つホワイトキャンバスだっけ、あの辺もう全部売り切れちゃってて、唯一 D ステージさんのところに取り扱ってもらってるのが今一番在庫がありますんで、秋葉原の方にも多分店舗が1店舗あるんで。
そうですね、まだまだちょっと委託の数が少ないのですぐ店頭分というのはなくなっちゃうんですよね、うん、基本的にその委託でよくその何百部とか預けたりしますけど、基本その半分くらいが店頭なんで、あとはその地方の方のために通販分としてまあ店には並ばないんですよね。だからその店頭で買うというのはちょっとやっぱりいつでも並んでいるわけではないので、もしちょっとお店にない場合は通販の方を当たっていただいて、そちらでもない場合はちょっとお問い合わせいただければと思います。はい、Android は50メガ制限なの？
現状はそういう風に思ってた方がいいと思う。なんかね、見た目は100メガみたいなアプリもあるんだけど、なんかダウンロードするとなんか50メガだったりするから、
はい、
まあおそらく中身は50メガが制限、現状では、うん、と思った方がいいですね。
はい。ルーシャンサントラ CD どこで買えますか？
サントラ CD の iTunes ストアか Amazon MP3 あたりで、あの実際の CD の、なんつうの、あのパッケージ版みたいのはちょっと今ない、今というかもともとないので、
はい、ぜひデータ販売をご利用くださいという、
はい、
感じですか。結局ちょっとお題になるような質問来ないというじゃあちょっと、さっき言ってたみたいな、テイルズ中の対象についてちょっと喋っておきますかね。一応なんか応募作品が徐々に集まってきてるんですけど、一応そのジャンル問わず形式もまあ、極端にまあショートショット短いもの以外は自由みたいな形だったんですけど、若干そのビジュアルノベル向けというものは意識していただくと良いかもしれません。
まあ一応ビジュアルノベルになるから
で、そうですね、その小説とやっぱそう変わらないはずなんですけどね、何と言っていいのが難しいんですけど、そうユリとか書いて送ってもいいです。一応完全に制限があるのがその二次創作はダメで、あとその成人描写が、まあ、エロ関係の成人描写がちょっと多すぎるのはダメみたいな、ちょっとぐらいだったらいいんですけど、
まあ、それメインみたいなのは
あ、それメインみたいなのはダメです。そうですね、なので今一通ちょっといただいたものがあって、基本的に僕がその何でも募集って言って予想してたのが、まあ、ある程度そのうちの作ってるようになったら大変ですけど、まあ、そのライトノベルというか、まあ、そういうテイストのものが送ってくるかなとは思ったんですけど、わりかしその硬い小説みたいな感じの作品が一通来てまして、まあ、もちろん そういうタイプのものが来るとは想定していたんですけど、あまりにちょっとそのうちのテイストとは違いすぎて、若干これをそのどうしようかみたいなのは今迷ってますね。 ただその書かれてきたもののレベル大変高いので、ちょっと制作者さんに連絡を取って、そういうやり取りをちょっとさせていただくかもしれません。今聞いてないかな、聞いてないなそうですね、実際その送ってきてもらったものをまあそのままその採用してゲームするパターンもありますが、若干送ってもらったものにその手を加えていただくとか、なんかそのゲームのパッケージに合わせてなんかその、まあ、ちょっと長くしていただいたり短くしていただいたり、まあ、加筆などをしていただくみたいな感じのこともあるかもしれません。周囲の12月はどんなくらいですか。本当にまだ最初です。本当にテキストを今、各作者さんに修正していただいて、回収して、どの程度各シナリオに、素材を割り振ってみたいな感じの、まだ設計段階ですね。本当に素材、中の素材はこれからみたいな感じで、まあ一部のその素材はまあその共通というか、まあ出版の時間の背景とか音楽とかはまあ流される場合もありますし、
基本的にはね、まあ同じ作品だからね。
たださ、その絵は 100% 新規なので立ち絵以外は、
ああまあそうね、立ち絵以外は、あの立ち絵と背景以外、
そうだね。なのでまあそこそこまあ新しい作品という感じにはなると思います。はい、そうですね、やっぱりオリジナルの募集でもう一個テル対象で、そのシナリオと一緒にその企画で募集みたいなのも、うん、併設させていただいてるんですけど、これを最初その全員にまあやろうかと思ってたんですよ。そのシナリオ募集と、まあ、企画募集で両方どっちでも応募してくれていいみたいな
感じ、企画だけっていうのも
あり
っていう
ので、ただこれはそのなんでしょうね、企画みたいなのが分かってる方でないとやっぱちょっと難しいというか、普通の人がよしちょっと応募してみようで企画書は多分まず書けないんですね、うん、で実際そのシナリオを書いてくれた方、まあその応募資格をその終焉の12月のに参加した方に限定したんですが、その方々からもやっぱその企画書みたいなのを どう書いていいか分からへんみたいなことはいっぱい聞かれて、そうですね、やっぱりそっからまあ難しいね。実際そのオリジナル作品をなんか長いもので作るとすると、やっぱその辺の方が重要なんですよね。やっぱ設計というか、単にまあ面白いだけでも、まあ、面白いだけでもっていうか、まあ、企画が面白くないとまず面白くならないっていうことがあって、その辺をまあしっかり作ってからやっていただきたいなと思ったんですけど、まあちょっとやっぱりそれを募集の横に加えてしまうと余計難しくなってしまうので、普通にまあ一般の募集をまあシナリオをそのまま応募していただく形になってるんですけどね。企画の方はまだ届いてないですね。実際今そのライダーさんの方にはまあ実際のまあ終焉の12月の方の作業をちょこちょこやってもらってるので、うん、まあそれが終わってからとかになるのかな。企画作成中、はい、頑張ってみてください。そう、実際聞かれたのがその企画書でどう書けばいいですか。あ、まあ割と聞かれてるのに企画書の書き方にあんま決まりはないんですよね。なんかそれゆえにまあ難しいというか、その作る作品 の, まあそのコンセプトとか狙いとかをうまく まとめてまあプレゼンするという形ですね。こういうもんですみたいな、実際にその書いてあるシナリオはないけど、まあどういう内容かがまあ分かるというか、うん、そうですね、そうですね、本当になんか今並行してまあ新作を作ってますけど、実際まあこういう形でまあ来年も進めていけばと思うんですね、うん、本当にメインの一本をまあ1年かけてじわじわと作るんじゃなくて、まあなるべくまあ並行作業でいろんなものを作っていく形にしていこうかなとは今思ってますけど、まあ、来年くらいになったらまあまだ分かれへんみたいな、いや、やっぱこういうのは無理かなみたいなことにもなるかもしれませんので、そうですね、まあ、ロードさんが書いてますけど、やっぱ売りになるような、実際にまあその販売とかじゃなくてやっぱセールスとかでもなんかやっぱ人に見せるとなると、やっぱ見てほしいポイントというか、ここがあるから面白いよみたいなポイントはやっぱ必要なんですね。それをまあ企画書を見ただけでまあ分かるかみたいな感じで、まあそれは本当にサンプルテキストがよく分かりませんとか書いてあるけど、これは本当に実際のそのまあ企画書があって、その企画書の通りの作品のまあその例えばプロローグ部分もまあ試しに書いてみるとか、まあこういう感じの作品ですよ、こういう感じの文章になりますよっていうのをまあ実際に本当に書いてみるだけで、そんなに大げさなことではないです。実際のそのシナリオ最初の冒頭部分書いてみるっていう、
なんかほら会話だけのサンプルを書くとかもあるの、キャラの、
それはやっぱちょっとわからないんですよね。そのそれはそのキャラクターの性格を伝えるだけなので、だから本当に実際にそのプロローグ部分とか、例えばその章分けがあるものだったら第一章だけを書いてみるとか、 うん、そう、参考テキストはそのぐらい簡単に考えてもらった方がいいです。実際のそのシナリオの冒頭を書いてくださいっていう理解していただければ。そう、すごい良くなな、本当に今そのライターさんとかちゃんとまあ物が作れる方みたいなのを本当にまあうちのサークルは求めてて、そうですね、本当に声優の志を持って応募していただきたい。多分これを来年ぐらいだと僕は諦めてると思うんですよね。
諦めてる、ね、
そう、来年ぐらいだとその一般の方からその募集して何かその企画を使ってもらおうとかシナリオを作ってもらおうとかもう無理だみたいなことになるので、今年いっぱいプラマー多分希望を持ってやってますのでぜひ何か、そうですね、思いついたので気軽に本当に送ってみてください。
今ちなみに音割れたりはしてないよね、音声とか大丈夫そうですかね。大丈夫ですね、
はい、いや、シナリオの一部とか分かりやすい部分でなくてもいいですけど、まあ自由といえば自由で、シナリオの本当に部分ですね。まあその戦闘シーンのまあテキストを書きた方もそこ書いていただいてもいいですし、まあ部分でも冒頭でも本当にシナリオ、実際のまあシナリオが分かる形ですね。実際にこのシナリオとか文章の形にしたらこうなりますよっていうサンプルテキストがいただけると良いです。そうですね、本当に投稿者の方は頑張っていただきたいというか、多分こういうことをできるのももう今年とまあ来年だけだという気がしますからね。もうそのシナリオライターさんを一般から募集したりとかをやるのは今年で、多分来年の末くらいの僕はもう諦めて完全に死んだ目になってるっていう。なんかやっぱりそうね、結構他のサークルさんとかやっぱ同人ゲームとかだとやっぱ見るじゃん、そのシナリオ募集とか、うまくいってるのかなとか思うんだけどね、あんまそういう例を知らなくて、うん、まあ、本当に同人ゲームサークルって実際中入るのってここしか知らないから、あとは結局キャパシティの問題ですよね。さっき言ったんですけど、もしその作るべきなんかシナリオみたいなのが本当に2本も3本も来たら、まあ、その時どうするかっていう、
その時どうするか、
ね、なんか実際その他のスタッフみたいなのも増やさないといけないみたいな、うん、でそういう時にまあどう対応するかみたいなのをやっぱ最近は考えてますね。
やっぱそういう時も同時に募集、
そうですね、なんか他のパートの本当にまあグラフィッカーさんとか、まあ、そのスクリプターさんとかいろんなパートを募集することもまああると思うし、現状やっぱりその今作ってるそのルーデシアの移植と、まあ、周囲の開発だけでも割かし手一杯なので、もう今でも募集してくれる募集したいくらいなんですけどね、まあ、ただ今のところやっぱ先の予定が見えてない感じなので、もうちょっと先にやっぱ募集が、いや別にその複数できる必要ないですよ。シナリオを書く人はね、結構そのスクリプターと兼任する場合が多いんですよ。結局そのスクリプトでれば演出とか入れるわけじゃないですか。ここにシナリオのここの部分で音楽の話とか、ここの部分で絵を出してみたいな感じのことがあるので、だから結局シナリオの人がやった方が早いんですよね。だからまあ兼任みたいな人は結構いました。別にプログラムが書ける人という必須ではないです、ね、
まあ割と僕暇だしね。
そうね、できれば望ましいくらいで、まあ逆にもっと音楽作りなよ。そうですね、まあ、終演の場合もまあ一部新規曲入れるくらいで、まあ、完全新規ではないですからね。実際にその新規でゲームを作るとなると、その BGM とかは結構バリエーションがいるって大変なんですけど、まあ、今のところはまあ音楽はそんなに作る機会がない感じですかね。
まあ、今回そうね、その完全に続きものだからね、うん、あまり新しいものを作ってその今までの流れみたいのを途切れちゃうのはちょっと逆にあんまり良くないかなとは思ってて、うん、
だからまあ基本的にはまあ今までの BGM で、まあ、必要があったら作る感じですね。そうなので、今本当になんか企画、実際そのちょっとまあサークルでやることが変わって、その自分のサークルの中でその企画みたいなのを作ってシナリオ自体を外に投げてみたいな形式を今やってるんですけど、まあ、実際のところあんまうまくいってないみたいな、まあ、それはなんかそのこっちには企画とかを作るノウハウがまあないということもあるし、まあ、その外注さんのシナリオに対することも慣れてないみたいなこともあって、あとやっぱ僕自体はそのなんでしょうね、仕事でまあそういうことに間接的には関わってるんですけど、やっぱ直接的にその、まあ、その脚本ですね、まあ、本当にもう作品の内容をいじる立場にはいなかったということがあって、まあ、そういうことをまあ専門的に勉強してはあんまりないですね。 まあ、和切りやるからまあ実際勉強はしてたんですけど、実際まあ作るとなると、まあ、これは難しいなみたいな。よくそのオリジナルのアニメとゲームとかで企画1年とかさ、そういうのもう何をしとるんだとか思って
1年間
1年間も何をやっとるんだと思ったけど、実際やっぱそのテーマとかそのやることに詰めていくとやっぱそのくらいいるんですよね。実際に本当に思いついたものそのままやってもやっぱ面白くないみたいな、あそこら辺がもうちょっと勉強してちゃんとできるようになるのか、もしくはまあ今みたいに外から募集していい人が来たらそういうのをしっかり作って作品にしていくのか、そうですね、その辺をやっぱ今年来年あたりに決めていかないと、あのまた俺がツイートでしっくりこないまま、うん、しっくりこないまま生きてるっていうことをつぶやくことになるので、もう本当にそこら辺がしっくりきてない感じがしますね。だからその外でやってる僕の仕事って本当にそのよその作ったものにまあちょっと関わってお手伝いするみたいなパターンが多かったんで、そうですね、そこのポジションをやっぱ変えるのか変えないのかなんかみたいなところには来てますね。まあ、特にゲームなんか本当に少人数で、まあ、シナリオの人やったらシナリオ本当に丸ごと作るぐらいの労力がかかるので、そうですね、そういう人を脇で手伝うのか、もしくはまあ自分でその企画なりプロットなりを作って、まあそういう人たちをまあ使ってって大変ですけど書いていただくのかみたいな、そうですね、それがまあ来年あたりにどっちかの形でうまくいくか、どっちもうまくいくか、まあ、どっちも大失敗してもうサークル自体をやめてるからまあその3パターンの未来が今出てきてますね。そうですね、なので実際その同人サークルを作った時にその好きなものがまあ作れるみたいなのがあって、まあ、好きなものを作れるって言っても僕がシナリオ書けなかったらそれは好きなものを作れるがないんですよね本当にその企画から好きなものを全部入れてそれがその作品として成立するかっていうのはまた別で、でまあラノベみたいにその外からの仕事をいただく状態だと、まあその面白い作品やけどその自分には合ってへんとか、そうですね、いろいろまあやっぱパターンがあるわけですよ、どういう風に乗っかっていこうみたいな。そうですね、黒髪パターンとかそのキャラとかだけでモチベーションになる場合もありますし、そうですね、僕が完全にその絵のパートにで今までやった時はそのやっぱ書くモチベーションなんかその、まあ、キャラクター、まあ、かっこいいキャラクターだとかわいいキャラクターだとかいればそれで満足で絵が描ける場合もあるんですけど、やっぱ大体の場合はそうじゃないんですよね。やっぱ中身とかそのコンセプトとかいわゆるまあやっぱ企画がきっちりしてないと、もうその絵なんか全く浮かばへんみたいな感じなので、そこは本当に難しくて、ほんでこれをやっぱりそのなかなかニュアンスで伝えづらいんですよね。その俺が絵を描きやすいシナリオとか描きにくいシナリオどういったものかやっぱり説明しづらいみたいな、うん、そこら辺がなんかやっぱこういう仕事のなんか難しいところだなと思うんですけどね。なので上にしつこく打っているテールズ2の大将は随時作品を募集してますので、結構なんかその応募規定にその使い回し、いわゆるそのウェブとか同人誌とか、まあ、下手したら同人ゲームで発表したようなシナリオでも送っていただいていいですよっていうのを書いて、もうちょっとなんか流用みたいなの来るかなと思ったら、まあそういうのは来ていないので、もしそういうものがあったら本当に気軽に出してみていただけるといいですね。俺がそのゲームのシナリオを流用でいいって言ったのは、よく昔その同人ゲームを始めた頃にその練習で、なんだろう、練習っていうか、 なんかその勉強するためにそのベクターとかに結構フリーのノベルゲームとかがあって、うん、そういうのって大体その絵がついてなかったので、ね、本当にそのかまいたち形式の写真素材とシルエットみたいなものがあって、なんかそういうので面白いのが結構あったから、あ、なんかそういうの作ってる人でシナリオだけなんか絵つけてみたいなとか思った人がいたら送ってくれればいいなとか思ってたんですけど、うん、好きな作家さんとか衝撃のサントラ、衝撃は今曲がどのくらい iTunes とかで買えるの？
衝撃は1個も買えない。というか衝撃カーニバルはね、カーニバルのサントラは今んとこないかな。うん。まあ収穫の12月で使われてるやつは一応そっちの収穫のサントラに入ってるけど、衝撃単体のサントラはない。多分40曲ぐらいあるんだろうけど、
うん、
ちょっとね機会を失ったって感じかな。まあなんか。
まあ別にいつでも作ればいいんだけどね。
ちょっとねややこしいんだよね、その 一時期使ってた機材が1年間だけ使える機材があって、うん、それを使って作ってたことがあって、でサントラ用にちょっとうまいことまとまってなかったから再現ができなかったりするんだよね。
ああ、
まあ、まあちょっと、まあ、工夫すればいけるかもしれないけど、
うん、
ちょっといろいろ都合があって、
終演オープニングのボーカル、これをどうするか今決めかねてまして、うん、その結構そのバラバラの短編が結構テイストバラバラの短編がいくつも入ってるので、それをまとめてそのムービーにしてオープニングするのが若干難しいような気もして、
うん、
まあ、オープニング自体をなしにするか、それともそのエンディングとかに歌を入れるか、もしくはまあいつも通りまあムービーつけて歌つけてやる形にするか、若干ここは未定なので、そうですね、ちょっと後々、まあ、後々というかもうすぐその辺は決めないといけません。ボーカル、まあ、ボーカルは天音さんかな天音さんくらいしか気軽に頼めるしかない。気軽にも頼めないん
ですか。いや、もう頼めないんじゃないですかね。
そうね、もう
しかしたら
アニメの人ですからね
こんな同時にサークルごときで、
うん、アニメですかっていう、アニメになってますかって聞かれるからね天音さんによすがってますかみたいな、うん、うちよすがってないからな、
コミックはギリギリみたいな。
そう、初音ミク、ミクさんだけだとちょっとな。
あ、でもそれで言うならその方が楽だな。
まあまあ合わないよね好きな作家さん、好きな作家さんでえらいぼんやりしてるな。好きな作家さん、僕は昨日鬼物語を読んだのに西尾維新さんで白夜さんの好きな作家さんって何のって思うぐらいなんだよな。
あんまないないっていうか、あんまりその作家さんとかを意識したことがないからな、
うん、作者がよしないってことだよね。
うん、
中谷さんボーカル、オーラスレダさん聞きたいのかでもね、俺音楽的素養全くないからね、歌も下手だし、なんかそういうのできればかっこいいんだけどね。たまにその同時にサークルさんでも自分で歌やったりとかちょっと演奏したりとかいいけどね、本当にもう才能のない才能のない血筋生まれたので何にもできませんね。はい、というわけで、そうです、今なんとか40分、とりあえずまあオリジナル作品を切に募集しておりますということで、送ってこられることは気軽に送ってみてください。コスプレグッズ、ヤオのコスプレグッズはなんか黒いロングコート着ればなんとかなるんじゃないかなはい、じゃあ次のコーナー、ふつおたかな。
ふつおたです。
テイルズステイチュー。はい、というわけでふつおたのコーナーです。ここではまあ一般的に普通の話題、近況とかの話題をしていきたいと思います、
うん、
メールのストックがありませんので、この声誰俺だよさっきまで喋ってたじゃん俺かと思ったら残念、さやかちゃんでしたですよまあ俺ですよ、ちょっとまあ声のトーンが変わったからかな。今喋ってるのが僕、上田ゆめひとで、
私が白夜です。
そうね、2人ともまあ低くてまあ似たトーンの声だからちょっと
上田さん、いや似てはないね。
あ、ジングルの声、ジングルの声は天音さんです、天音純香さんです。よすがって
そうです、アニメの人です
アニメの人ですやっぱアニメとか通りいいよね、やっぱり。
うん、それアニメから来ましたって
言ってよすがってるはちょっとダメだけどねはい、ジングルの声はだいぶ前にやっていただいて、それをずっと使っているので、そろそろちょっと変えた方がいいのかな。はい、というわけで、メールのストックがないので、いつも通りコメントでちょっと近況などで何か聞きたいことがあったら適当にコメントで質問を投げてみてください。どんな話題でも構いません、うん、ということで2分間くらいダラダラとしてます。そうね、次回で50回なので、一応今が49回で。
そうだね。
1ヶ月に1回くらいペースで撮ってることを見ると、まあかなり長いことやってるみたいな。
うん、実際 4,5 年前からやってるからね。
そうね。壁紙どうなったの？これ、なんだろう、週刊の12月のとかの。
あ、あれだね。
ごめん。
もう忘れて
る。伸び伸びになってる。でもいつか必ずやります。ルーレシャの壁紙、そうですね。他のカーニバーとかルーレシャのちょっと追加コンテンツもやりたいって毎回言ってるような気がするけど、もうほんとね、もう時間がね。武田さんはこれに出ないんですか？雑誌はちょいちょい出てますよ、
うん、
そうですね、タイミングの合う時とか時間のある時には出ていただいてます。武 武田さんの持病は精神に関わらないよね。関わらないんじゃないかな。俺の方が関わるよ。
そうね、どっちかといえば。
そうですね、体弱いチャンピオンはもう俺で決定だから。そうね、見たい映画とかある？見たい映画なんだろう。最近ほんと映画館また行ってないからな。あ、でもなんか来週に、来週になんだっけ、あ、そうだ、神山監督のなんか新作発表会があるから、そこで広角機動隊 SAC の 3D バージョンを見る。そう、ギルティークライブの試写会に応募してたんだけど、メール来ないってことは外れたのかな。
外れたんじゃない。
見たかったな。50回は武田さんとあまりゆきさん来ないの。あまりさん懐かしいな、連絡取れないんだよね。あまりさん。そう、連絡取れる方がいたらご連絡ください。
誰。
そう、だいぶ前にちょっとグラフィックを手伝ってもらってた方なんですけど、今ちょっと僕連絡も取れないので。明日暇なんですが、どこに出かけたらよいと思いますか。あなたの住んでるとこはどこかなので、東京に住んでる人だったら秋葉。まあなんかイベントとか あったら行けばいいんじゃない。明日なんかあんのかな。土曜だからあんまなんもないか。
あ、でも50回の時は武田さんちょっと来てもらえたらいいな。
俺、揚げぽよって最近知ったんだよね、その流行語とかで。なんかテンション上げていこうみたいなことなんだよね。
テンション上げ、どういうこと。
なんかギャルとかが使う。
ぽよって何。
ぽよは分かんない、なんかニュアンス的なことでしょ。本当に最近俺ここよく最近ネットの人が言うじゃん、テレビ俺見てないですから、全然テレビ見てないですからみたいなこと言うじゃん、でも本当に俺テレビ昔から見る習慣がこっち上京してくる方が全然なくなっちゃって、それはそのテレビを面倒くさくて繋いでなくて、ほんで今のこの仕事場にもその地デジ化を最近したじゃん。
あ、プレステはあるんだっけ。
プレステはあるけど、地デジ化を面倒くさくてしなくなっちゃって、またしなく見なくなったんだよね。
え、トルネはデジタルでしょ。
なんかトルネをその使えてた時はいいんだけど、今その地デジの、そもそも地デジが映んない環境だから、その番組自体が撮れない。
いや、え、トルネって地デジじゃないの。
ないんじゃないの。そうなの。
え、トルネって地デジですよね。
トルネは単なる録画システムじゃないの。
いやいやいや、あれ中断入ってるでしょ。
マジで。
ほら、地デジだよ。
それだけでいけるのか。
いや、じゃあ何のための方も。
すげえ外してたから分かんなかった。もうトルネも今に使い方が理解できなかったからさ。はい、好きなディスコの曲。ディスコに行ったことがないわ。あ、でも昔なんだろう、スーパーユーロビートとかすごい流行ってたじゃん。
え、
は
い、というかディスコって言うの今。
うん、分かんない。この人が何を思ってディスコの曲はって聞いたのか、ディスコでかかってる曲なのか、なんか分かんないけど、うん、なんだろう、ジュリアナ東京とかもうないけど、ニコファーレになったんだよね。ニコファーレが、ジュリアナがニコファーレになったんだっけ。あ、ウェルファーレがニコファーレか。うん、昔そのかかってるような曲は、派手な曲が多かったら好きで聞いてたけど、別に好きな曲とかないです。12月で好きなキャラは青かな。ツイッターで冷戦何がれするって、まあ普通にあの続いてますので、そろそろ文庫とか出るのかな。そのくらいです。天音さん、天音さん一回も読んだことないけど、
来てくれ
ないんじゃないかな。わかんないけど、アニメじゃないし。うん、秋葉でぼっちする飯するのに良い店あるじゃん。いっぱいあるじゃん。松屋とか。
あ、マンモスカレーいいよ。
え、っていうか秋葉で団体で行くとこの方が少ないよね。本当にぼっち飯専用とこでしかなくない、うん、チェーン店とかどこでも入りやすいし。俺のおすすめはどこだろうな。あ、駅前のなんだっけ、ラーメン屋さんあるじゃん。交流か。あそこすごい行く。あとあの、なんだっけ、虎の穴の向かいくらいにあるわ。あの、元祖寿司っていう回転寿司や。
え？虎の穴？
虎の穴の向かい、通りの向かいが、あのトレーダーの横くらいにある。
あ、
あそこすごい行く。
そうそう。
うん、ロイホ。ロイホもたまに行ったけど高いんだよね。あと一人じゃ行けないし。アレフって何？宗教団体？秋間のはタドン。タドン何？タドンって何のお店？
何？
ラーメン屋とかな。
はあ、
そうか、そうだね、地デジが映ったのか。
いや、あれ多分地デジを見てたんだと思うよ、今までずっと。あれアナログ入ってなかったと思うもん。
俺これから見れなくなるんだと思う、全部外しちゃった全部外しちゃったからさもうニコ動でやるアニメしか見れないわ、あとワンセグとか思ってポーゼとかワンセグで見てたからさ、うん、
あ、そうなんだ。
まあでも俺も本当に秋葉一人で行った時はなんかラーメンとかカレーとか食ってる。ファミレスとか行く気しないよ、一人では。焼肉丼ぶり、あー、へー、あーどうも。あ、じゃあ今度探してみる。
ちょっとこっちからあのアンケートをやりたいな、はい、ニコ生追加、うちらのラジオいつから聞いてますっていう、まあちょっとこれ毎回聞こうかなと思ってて、うん、だいたいほらあの分かんないじゃん、どんな人が聞いてんのか。
ああ、
もういつもの人しか聞いてないのか、
ああ、はいはい、
全員新しい人なのか、どうすかね。ちょっとこのアンケート答えてみてください。
第2回開始だったらニコ生以前なのかな。
第2回はもっと古いね。まあただちょっとそのくくりも俺もよく分かんなくなっちゃって。
じゃあこのアンケートは何なん
だろう。だから初回かニコ生をやり始めてる以降か、
はいはい、
もうそれより前かっていう。だからまあ
ニコ生入ってきてからかなり多いような気がするんだけど、どうだろうね。
うん、だから多分ニコ生以降っていうのが iPhone とか出した
あ
たりだから、はい、iPhone 世代からかもともと PC のあれなのかなとか。
一期から聞いてる人かなり長いよね。
うん、
そうね、最近ちょっとなんか暴用としたことを喋るようになってきたから、もうちょっとまとめていかないとダメなんだけどね。
ああ、そう
ね。昔はなんかちゃんとした人も聞いてくれてたのに、最近では聞いてもらえてないからねあまり雑談ばかりなんで
じゃあちょっと結果を見てみます。
はい、
え、初回多いの。
なんかうまいこと分かる
綺麗な感じで
バラバラ。
初回の人ってどういう感覚で聞こうなんて思ったの？
どうなの？初回ってまあホームページのあポッドキャストみたいな形でやってもポッドキャストでま
あ初回だ。あ、そういう意味か。あ、
俺配信で。
あ、俺間違ったわ。初回って今日初めて聞いたって意味だ。
あ、はい、はい。
俺が、あ、でもそうか、初回って言ったら初回ってそうなるわな。あ、そっか。
まあ分かんないけど、初めてって意味で理解した人もいるだろうし、まあでもわりかしまあ。偏ってるということもないということが分かったね。
ああ、まあニコ生以降、ニコ生以前もそこそこいるっていう、う
ん、まあでもラジオ投稿じゃなくて結局そのなんか作品見て知ってそこからっていう人がまあ多いだろうね。ニコ生になったからとかではない。
ああ、でもそっか、ツイッターとかでなんとなくっていう人もいらっしゃるんかね、
うん、そうね、またボンミスかっていうボンミスばかりを繰り返す我らですからねなんて言ってる。あと7分くらい、まあ、ちょっと近いうちに出るイベントって結局コミケになっちゃうので、あんま宣伝とかもないのでもうちょっとまあ続けますかね。そうですね、まあ、良かったでした。
次のコミティアオケ
出ないじゃん。
ああ、そうね、
まあ2月とかになるのかな。
え、そんな遠くなの。
顔見きは確か冬コミチョコがないんだよね。
え、ないの、あの辺って。
うん、なんで結局その大晦日がもう冬コミだから、
うん、
確かその2週間後くらいに。コンビニっては1月じゃなかったと思うんだな、確か2月の頭だったと思う。
あ、そうなんじゃあ、うん、もう秋頃以降っていうのはもう結構あるんだね。うん、
結局イベントって割と集中する時期があって、
うん、
まあその秋口とかってもう全然ないんだよね。
うん、
まあ基本的にもう冬コミに備えて、まあサークルさんも一般参加者でもあんま行かないし、そうね、 iPhone のやっぱランキングとかでちょっとたまたま見て知る人が多いよね。次回はネタ出しについて語って、ネタ出しとは何ぞや、なんかシナリオとか企画とかをどうやって考えるかとかとか、そういうことなのかな。ネタ出し、これはもう語って言ってるよりこっちが聞きたいわって感じ本当にやっぱり一からなんか企画を作って、なんかオリジナル作って、もう難しいことなんだなって、もうここ半年くらいでなんかすごい分かったね。
うん、
うん、だからそれを本当に来年、まあ今後もちょっと勉強していきたいし、うん、ルーレシアの漫画家は、まあ、相当難しいよね僕はまあやりたくない
やりたくない
まあなんか本当に またなんかコミカライ、他の作品でもなんかコミカライとかの企画があったら、まあ、積極的にやってはいきたいですね。うん、
まあ、やってくれる出版社が。
まあ、そうそうですね。あ、そうですね。次回はまあ、冬コミ新作とか、まあ、終焉の開発が多分かなり進んでると思うので、その辺の話をしていきたいですね。うん、じゃあ、あと5分くらいあるんで、エンディングのコーナーに入ります。はい、はい、エンディングのコーナーです。今日もわりかしなんかやったいもない話をしてしまったという形ですが、さっきも言ったように、メールや応募フォーム、あとはまあツイッター上のリプライなんかでも気軽にその次回のラジオさんにしてみたい質問などちょっと考えて送っていただけるとありがたいです。はい、執行は少なかった。そうですね、ルーレシアのビルは
終
焉はまだ作り始めたところだ。オリジナルの発表はまだないわみたいな。
割とまあダメダメだったね。
執行というよりはもうなんか強報だよね。父帰得すぐ帰るみたいなのがいっぱい来たっていう。まあね、本当に最近もうパッとしない人生を送ってて人生までみたいな。ちょっとね、いろいろまあその大きくなんかやることをなんか試してる。まあさっき言ったみたいにそのオリジナル作品を外から募集してどうやって作っていこうみたいな、いろいろなんか模索中なんで、まあそれも本当にあんまもたもたせずに今年来年ぐらいで結論出さなければいけないみたいな事態に陥っていまして、本当にもう焦ってばかりの年末ですね。本当に最近もうだんだんもう情緒不安定になってきてもうやばいみたいな。うんね、あのよくなんかクリエイターの人とかちょっとおかしくなるのとかで分かると思うわ。なんかツイッターで暴言吐いたりとかちょいちょい俺吐きたくなるからさ、もうなんだよみたいな。すげえ分かるみたいな。うん、まあ、やっぱ本当になんか社会性のない気違いみたいな人じゃないとできないなって思った。
あんま、そうね、あんま言い過ぎるとその人怒っちゃうかもしれない。
うん、うん、まあ、俺がこう暴言吐くってことなんだけど。そうね、20代前半とは違う姿があるんだね。20代ってまあそのいろいろトライアンドエラーができるからさ、うん、まあね、30代でそのトライアンドエラーでずっとこけるとたその起き上がれないという可能性がすごいあるんで、
でもなんかね、ほら自己啓発本みたいなの書いてあるじゃん、うん、だいたい30代の時に1回どでかいのをしでかせっていうのは書いてあるよね。
あ、でも今本当にでかい挫折を味わってる感じですね。メル先生みたいなはっちゃければいいんだよ。メル先生は20代じゃない。20代の人ははっちゃけていいんだよ。そう、だから30になると本当にもう最後のトライくらいの気合でいかないと、うん、難しいですね。そうですね、本当になんか気楽にやる人もいるんですけどね、まあそのなんかうまくいったらいったでいいんじゃないのくらいのでやれればいいんですけど、僕は本当に変に気を張ってしまう方なので、なんか失敗したらもう死ぬしかないみたいな感じの気持ちでいつも生きてるので、ちょっと本当に今年来年に向けてもものすごいプレッシャーがかかってるみたいな。
ゆっくりやったらいいんじゃない。
もう無理。本当に来年サークルやめてるとかあるからね、もうもううまくいかない、やめようみたいな。そう、本当に30超えるとやっぱそういうことをやっぱ考えるね。そう、同人サークルで結構その生活の大部分を使っているので、うん、やっぱりちょっと遊びではないんですよね、うん、遊びとか趣味の範疇ではないみたいな。いや、本当にそのちゃんとやってなんかうまくいかないならやっぱ考えなければいけないみたいなことはありますね。そうですね、いいシナリオが来ないとサークルが潰れる。いいシナリオが来ないか来るか、まあ俺が何らかの悟りを開いてなんかいい企画を思いつくとかまあそういうことですね。まあそれをまあここ2年くらいでなんとかしようみたいな。だからまあなんかチャレンジしたみたいな人はまあちょっとテルジュン大将よろしくお願いしますということで、
はい、
まあ上に今 CR リングパチンコリングとかいうのが出てて戦々恐々してるんだけど、そんなのあんのみたいな。ジュオンリーチみたいな感じのことでしょ。サダコリーチみたいなんじゃん。これ俺最近してびっくりしたんだけどね、パチンコでリングだよ。なんかサダコはバンバンバンって3つ揃って、
そんな普通なんの。
うん、まあ俺テールステージ終わったこの今やってる生放送見ようと思うけど。はい、というわけでお相手は上田美人と
白夜でした。
はい、来月半ばから下旬を予定して次回放送したいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。